今回はですね、財政ということで、1本、質問をさせていただくことになります。施政方針演説の方で、令和3年度予算編成にあたっては、難局を乗り越えていくために踏み込んだ見直しを図る等、旨の、記載がございました。市長もというふうにおっしゃいました。そこで、財政について、お伺いをいたします。市民に分かりやすいように、特に難しいお話でございますので、分かりやすいようにご答弁の方よろしくお願いいたします。2月からですね、一部の業者の方から新年度事業の見積もりを出し直してほしいということを言われたんですけどというふうな、相談を受けたこともございました。そして2月中にはですね、財源不足で新年度予算が組めないという説明もございました。施政方針の方では、敬老祝い金の削減、縮減ですね、縮減、温泉券の半分支給ということなど、市民生活に直接影響が出ているようなことも、記載がございます。そして、これ通告の後に分かった話なんですけども、すみません、これ教育省に一回確認したいんですけども、教育省の方にお伺いしたいのが、3月2日付の文書なんですけども、これ、小学校の英語指導講師の、方、やってらっしゃった方、やっておられる方、小学校の英語指導講師をやっておられる方が、来年度、令和3年度以降は、移植をしないという通知をいただきましたということで、声がありました。そういったことがあったんですけども、これは財政に非常に厳しい状況が生じておりますというふうなことで、ありますけども、事実確認をしたいんですが、このようなことでよろしかったでしょうか。今、はい。
山田議員に質問事項から。
じゃあ、すみません、ごめんなさい。質問、まずそれをお伺いしたいと思っております。そして、他にですね、こういった方で、仕事を失った方がいらっしゃるというふうに聞いております。この前の金曜日ですけども、市長の方の答弁では、財政の健全性を保っているということで、あえて強調もされておられました。人を雇い止めするほどですね、難局を乗り越える状態であるにもかかわらず、市長は、財政の健全性は保たれているということに言われております。そこは私もですね、財政の健全性が保たれているというのは、分かってはいるんですけれども、このような財政について、よくわからない、分かりにくいことがございますので、今日は、ひもどいていこうというふうに思っております。順番に、質問をしてまいります。合計11問を、通告しておりますので、質問をしてまいります。他にもですね、質問をした方いらっしゃいますので、ダブっているところはですね、簡単に、回答していただいて結構でありますので、準備してあると思いますので質問させていただきます。財源不足というふうに今言われているんですけれども、どういう現状なのかをまずご説明をしていただきたいと思います。その次に、こういった財政の話になりますと、壱岐市がですね、破綻するんじゃないかとか、夕張市になるんじゃないかというふうなお話がよく出てくるものですから、ここはですね、まずは、今日本で唯一の財政破綻をしました夕張市、その夕張市を山の頂上に例えまして、今壱岐市が置かれている状態というのは、夕張市が山の頂上である場合に何合目にあるのか、夕張市が山の頂上であるならば、壱岐市が今何合目にいるのかということを、簡単にお説明していただきたいと思います。それと、なぜ財源不足になったのか、4番目に、市民生活へ影響が出る、主な事業を具体的に示していただきたいと思います。また、市民生活は今後どのようになっていくのか、市民は、どのように備えなければいけないのか、合わせてお伺いしたいと思います。5番目に、削減した事業や予算規模等を、どのような考えのもと、判断をしていったのかということで、お願いいたします。6番目に、財政立て直しの今後の方策をどのように考えているのか、7番目に、昨年12月公表の、中期財政計画、これ5年ごとに5年後のことを見越して、財政計画を作っているわけなんですけれども、この中期財政計画の中では、ビルド&スクラップという単語を使いまして取り組みをしていくというふうに説明をしてあります。 普通ですね、スクラップ&ビルドというんですけども、ここはあえて、ビルド&スクラップというふうになっておりました。まあ、ここは意味があるかと思いますので、後編のご説明をよろしくお願いいたします。8番目、財政立て直し元年と、市長も言われているんですけども、目指している、立て直しの目標があれば、お伺いをしたいと、何がどうなった場合に、立て直しができたというふうに考えるのか、またいつまでに達成しようとしているのかを質問いたします。そして9番目、歳出削減だけでなく、歳入増を目指す方法もあると思っております。例えば、企業版ふるさと納税、平成28年に始まっているんですけども、この事業がまだ少ないんじゃないかというふうに思っておりますが、それはどういう状況なのか、東京事務所も置かれておりますけども、これをもし置き続けるんであれば、今はですね、息の宣伝ということではなくて、ふるさと納税の呼びかけなどで、寄付を募っていくというふうな方法もあるんじゃないかというふうに思っているんですけども、その辺の見解をいただきたいと思います。10番目、財政再建の進捗状況を、市民が簡単に理解できるようにならないといけないと思っておりますけども、そういった説明をすることが重要だと考えておりますが、データで可視化するという方法があるかと思いますので、その辺の見解をお伺いいたします。そして最後に、財政再建で最も大事なことは何だというふうに考えて今後取り組んでいかれるのか、以上11項目、それと最初の教育者の質問を答えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平川市長。
4番、上村刑事議員のご質問を答えいたします。財政再建についてということで11項目のご質問をお受けいたしました。まず1点目の1点目の財源不足の現状というご質問でございますが、一言で申し上げますと、歳出、言い換えれば支出でございますけれども、支出に対して歳入、つまり収入が足りないということでございまして、予算は収支が合わなければ成り立ちませんから、その収入の不足分を基金という積立金から補填するということであります。市民に分かりやすいようにのことでございますので、家計に例えて申し上げますならば、家族の収入金総額よりも生活費が多いために、貯金を下ろさなければ生活ができないということになります。ですから貯金を使わないためには生活費を切り詰めなければならない現状にあるということでございます。次に2点目の、夕張市が山の頂上なら壱岐市は何合目と認識しているかというご質問でございます。まず夕張市と壱岐市とではそもそも比較できる対象ではないということを申し上げておきたいと思っております。ご承知かと思いますけれども、夕張市が財政破綻した要因は炭鉱の閉山に伴う市政の悪化に対しまして、人口流出を抑制するために炭鉱から観光へという政策のもとに、雇用創出を目的にテーマパークやスキー場の開設など多くの投資を行ったものの、その後のバブル崩壊により多額の負債を抱えることとなったことに端を発しまして、財政状況が逼迫する中、赤字を隠すため違法な、域は適法でございますけど、違法な一時金を、永年繰り返し、一時借入金を長年繰り返し、常識では考えられない額にまで赤字を拡大させたことが原因だとされております。夕張市が財政破綻した時の市が実質的に負担しなければならなかった負債の総額は約632億円に上り、直ちに解消すべき赤字は合法な地方債残高279億円を差し引いた353億円、これが、違法な赤字となっていたとのことでございます。壱岐市においては厳正な例月監査、定期監査、議会による予算審査、決算審査、そして厳しい一般質問等、このような不適切な会計処理が行える隙はございません。登ってはいけない山の頂に夕張市がいるという例えには違和感を覚えるわけでございますけれども、ただいま申し上げましたように、私たちが決して近づいてはいけない山でございます。しかしながら、 他山の石としなければなりませんので、遠くに見える位置にあると申し上げたいと思います。3点目のご質問、なぜ財源不足になったのかということでございますが、ここがこうなったからというようなことではご説明ができません。小金丸議員のご質問にお答えいたしましたように、施設の統合、私立病院、市民病院、特別養護老人ホームの異常、中学校の統廃合、職員数の削減と総人件費の圧縮等を進めてまいりましたが、既存事業の見直しや1016棟を超える私有建物対策をはじめとする公共施設や出先機関等の改革、まあ、これは具体的には統廃合が中心となりますけれども、これらを進めてこなかったことによる維持管理費の増加、合わせて使用料、手数料の適正な改定等を行ってこなければならなかったことが現状に至った原因だと認識をいたしております。そのようなことから1点目のご質問でお答えいたしましたように、平成29年度以降収入の範囲内に手術を抑えてこなかったということが根本的な要因であると思っております。旧町合併以前の住民サービスを可能な限り維持することに努めた結果、本格的な事業の見直しも行わず、また公共施設の統廃合も進まず、老朽化に伴う維持補修経費が年々増加し、毎年必ず必要となる経常的経費の削減ができないまま、歳入が大きく減った現在まで歳出を削減するに至らなかったことが主な要因だと考えております。財源不足になった原因分析につきましては、早期に私自身が主導いたしますチームを立ち上げ検証してまいる所存であります。4番目に、市民生活に影響が出る主な事業を具体的に市民生活の今後と備えについてのご質問でございます。施政方針において3年度予算編成にあたっては、これまで以上に踏み込んだ見直しを図ることにより財源の確保につなげてまいる所存ですと申し上げました。3年度と申しておりますが、実はこれは今後の予算編成を特に意図したものであります。市民皆様に直接影響のあるものにつきましては、何の前触れもなく削減するわけにはまいりません。従いまして、現実には3年度差にあっては市民皆様に影響があるのは、計量祝い金やリサイクル報奨金、入湯券、針、あんま、マッサージ券の枚数削減と補助金の一部見直しにとどまっております。現段階では令和4年度以降については白紙でございます。今後予算項目を精査していく中で、市民皆様にご理解ご協力いただかなければならないものについては議会にご相談申し上げた上で、市民皆様に十分なご説明を重ねてまいる所存であります。ただ市民皆様に直接影響のあるものについてできるだけ避けたいと考えておりますけれども、そのためには必ず他方で削減をしなければならないことが出てまいります。いわゆるこれかあれかを選択しなければならない状況にあることをご理解いただきたいと思っております。次に5番目の、削減した事業や予算規模等をどのような考えのもとで判断したのかとのご質問でございます。先ほど申し上げましたように、市民の皆様の生活に少なからず影響する事業につきましてはご説明もなく進めることはできないと考えておりますので、3年度におきましては、まず需要費や旅費、公用車の台数減など 町内の業務にかかる管理的経費から一律に削減し、次にイベント等の開催について中止を含め縮小するなど可能な限り見直しを行っております。また各団体等への補助につきましては、平成25年度に補助金等検討委員会から出されました提言に沿った見直しを行っております。既存事業の見直しにつきましては、現在進めております政策的な事業も含めまして、一般財源の充当比率が高いもの、市独自のものを中心に廃止や縮小が可能と考える事業につきまして、それぞれ各所管部署の方針考え方を踏まえた削減を行ってまいります。また公共施設の在り方につきましては、9町単位で建設された用途や目的が同じ施設が合併して17年経過した今年、今でも変わらず維持されております。老朽化に伴う維持管理経費が毎年度市の財政を圧迫し続けおる続けているというのが現実でございます。よって利用率の低い施設を中心に当分の間休止または閉鎖などの計画を立て、 段階的に施設数の削減を図っていきたいと考えております。削減の規模につきましては、予算の一時査定の段階で財源不足額が約24億円ございました。今後のことを考えたときに、基金繰り入れをなんとか10億円以内にまで縮めたいと考えておりましたが、時間的制約もあり、各事業の所管部署との調整を図った結果、約6億円の削減にとどまり、18億円の基金繰り入れを余儀なくされたところでございます。しかしながら、このままでは補正予算を編成することも厳しい状況であり、何よりも次年度以降の予算編成ができなくなることも考えられますので、令和3年度を始めるとして相当に踏み込んだ事業の見直しを行っていかなければならないと考えているところでございます。6点目のご質問、財政立て直しの今後の方策をどのように考えているかとのことでございますが、財政の立て直しを図るためには原点に立ち返ることが最も重要だと考えております。その原則とは、各会計年度における歳出はその年度の歳入をもって当てなければならないという地方自治法に定められた大原則でございまして、会計年度独立の原則と言われております。この原則を守るに至っては、現在の収支均衡だけではなく、将来の収支均衡も見据える必要があります。そのため、行政サービスを行うにあたっては、持続可能であるかを十分に考慮し、適正な受益者負担を求めることや、将来の人口に対して過剰な社会基盤投資を抑制することも必要となってまいります。また、新たな政策を推進さえしなければ、現状を継続できるのではないかとの考え方もあるかもしれませんけれども、時代の流れの中でそれは不可能でございます。従いまして、先ほど申しました、私が主導する検証チームによって問題点を洗い出し、会計年度独立の原則に立ち返っていきたいと考えております。次に7点目の、スクラップ&ビルドのことでございますけれども、これまでは予算編成方針などにおいてスクラップ&ビルドという言葉を使っておりましたが、11月に打ち出しました令和2年度の、中期財政計画の中で、今回初めてビルド&スクラップというキーワードを盛り込んでおります。スクラップ&ビルドは壊してから作るというイメージでございますけれども、現在のように右肩下がりの時代では、ビルド&スクラップ、最初にやるべきことを決め、その必要な財源を確保するために不要なものを廃止するという考えに転換すべきではないかと考えたところであります。既存の事業を見直すにあたって、廃止や縮小から入ると不安などが大きいことなどもあるため、先に行うべき政策を決め、そのための予算を確保し、既存事業の廃止や縮小について合意を得ていこうという問題でございます。これまで予算編成といえば、まずはスクラップが叫ばれていましたが、毎年この状態が続けば、職員は政策について思考停止状態となってしまいます。しかし、行政はいかに右肩下がりになろうとも、行政サービスを提供し続けなければなりません。スクラップするだけではなく、政策をビルドすることにも常に意識しておく仕組みが必要でございます。そして、右肩下がりの厳しい財政状況の中で、あれかこれかを選択しなければならない。この選択がどちらかをスクラップするという考え方でございます。具体的な取り組みといたしましては、一つの考え方として、各部局にあらかじめ財源を配分する予算枠配分の手法があります。限られた財源の中から新たな事業を進めるため、それと引き換えに見直す事業を部局自ら選択して財源を捻出する。言い換えれば、財政に関する権限と責任を現場に移譲するということになるかと思います。このことによりまして、それぞれの部局がそれぞれのやるべきことのために情報を共有し、財政構造や状況、将来の見通しを理解し、それぞれで組織の経営をしていこうとする姿勢が定着していくのではないかと考えており、検討に値するのではと思っておるところでございます。8番目に、財政再建の具体的目標は、再建完了の時期はとのご質問でございますが、何度も申し上げますが、やはり収支均衡した財政構造が目指すべきところであると思っております。具体的には、基金の取り崩しなく予算が組めるということでございます。 これが成し遂げられれば、経常収支比率など財政指標はおのずと改善されていくものと考えております。また何がどうなれば再建完了かというご質問でございますけれども、財政は生き物でございます。時代とともに変わる事象に対していかなければなりません。そのような意味から再建完了はないとしか言えませんが、収支均衡の財政構造を構築することによって基金の積み立ても可能になってまいります。そのような状態を私の任期最後の予算編成となる令和6年の予算に反映させたいと強く願っております。9番目のご質問にお答えをいたします。企業版ふるさと納税制度につきましては、地方自治体が定める総合戦略等に基づき、地域再生のための自主的自律的な取り組みを総合的かつ効果的に支援するため、地方自治体が申請した地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、その事業に対して適用されるものであります。本市では令和2年度からウルトラマラソンの認定を受けておりましたが、コロナウイルス感染症により事業を中止したため寄付に至っておりません。本制度のさらなる活用促進を図るため、令和2年度の税制改正において大幅な見直しが行われ、適用期間の延長、税額控除の拡充、これは6割から9割でございますけれども、さらに事業を特定せずに総合戦略等の抜粋転機による地域再生計画の申請が可能とされたところであります。この制度改正によってさまざまな事業が寄付の対象となることから、本年度地域再生計画を作成し提出、現在国からの認定を待っている状況にございます。認定を受ければ令和3年度の各種事業に対し寄付の呼びかけができることになりますので、積極的に活用してまいります。また東京事務所におきましては、観光客の誘客や壱岐産品の販路拡大などを主な目的として活動を行っておりますが、その際にふるさと納税についても PR を行っておりまして、勧誘を行っておりまして、東京事務所の実績として現時点で約148万円の寄付をいただいております。新たな寄付者獲得につながっておりますので、今後さらに連携を図り取り組みを進めてまいります。10点目の財政再建の進捗状況を市民が簡単に理解できる方法で説明するデータの可視化をとのことでございますが、まずこれまで市の財政状況につきましては広報域やホームページ等で周知を図ってきたところでございますが、何分専門用語が多く、必ずしも市民の皆様方に理解していただけるような内容で説明をしてこなかったことを反省をいたしております。議員ご承知の通り、自治体の財政構造を見る上で重要な指標とされているものには、経常収支比率や財政健全化判断比率などがございますが、これらの数字をいくら並べたところで市民の皆様には到底ご理解いただけるものではないと重々承知をいたしております。正直なところ、市役所職員でさえ財政業務に従事しない限り理解できているものは多くはないと思っております。そのような中、今回財政課において、まずは市役所内部の人間に理解してもらおうと希望者を募り、時間外を利用して財政に関する勉強会を開催いたしております。3日間で100名を超える参加があり、これまで自分の業務の範囲内のことしか分からなかったものにも十分理解できる内容で、若い職員にも関心が深まり、改めて今後の行財政について職員一人一人が考えていかなければならないという姿勢が見受けられたと報告を受けております。感想文につきましても私も全てに目を通しました。こうしたことから、市民の皆様に財政再建の進捗状況を理解していただくためには、まずは自治体の基本的な財政の仕組みについて理解していただく必要があると思っております。その上で、先ほど申し上げました財政立て直しの方策について理解を深めていただくよう、議員の言われるデータの可視化を含め分かりやすい財政状況の公表に取り組んでまいりたいと考えております。最後の11点目、財政再建で最も大事なことは何だと考えて取り組むのかとのことでございますが、最も大事なことは将来の世代に負担を先送りしないことであると考えております。一方で、将来においても その時代に応じた町づくりが行われるよう、未来に向けた投資も行っていかなければなりません。よって、より必要性が高い施策を見極め、重点化を図りながら、時代に合わなくなったものや、優先度、度合いが低いものを見直していくことで、財政の健全化を図ってまいりたいと考えております。
はい、教育長。
4番、上村議員の質問についてお答えをいたします。ご指摘の小学校に関わる英語指導講師というのを、壱岐市ではもう17、8年前から、旧朝時代から小学校に外国語を取り入れた時期から、その力を借りようと思って移植をしている経過がございます。子どもたちへの英語についての関心を高めてもらうために、壱岐市内にいらっしゃる方で英語に堪能な方にお願いをする形で講師として学校の方に入っていただきます。これは教員免許を求めるものではありませんので、いわゆる外部講師としていただいております。でそれを今回財政厳しい状況の中から今議会に予算を縮減して提案をいたしましたので、その時期3月2日に4名の方に文書でもって正式に次年度以降の移植を見合わせることにしましたことをお知らせしますということで伝えたところです。先ほど申しますように、これは講師ですので、
何時ですか、もう事実関係だけ
よろしいですか。
はい、
わかりました。
はい、
木村議員。
はい、久保田教育長にはですね、答弁、通告しておりませんでしたので、急で申し訳ございませんでした。はい、事実関係ということで、整理させていただきます。小学校英語指導講師の方も、この度4月からは、移植をしないということで連絡を受けているということで、他にも、4月から雇い止めにあった方がいらっしゃるということも聞いております。それで、今回の一般質問なんですけども、私はですね、こういったその急な雇い止めであるとか、急な補助金のカットであるとか、急な計画変更であるとか、こういったことが、現実に起こっておりますので、こういったことが今後起こってはならないということで、そのためにどうするかということを念頭に考えております。ですから、今回ですね、もう3月予算を組むことを最優先にというふうなことも以前の答弁からもございました。ですから、今回の予算、これ予算委員会でもやりますけども、急時代といいますか、2月からバタバタで作ったところもあるんだろうと。で、補正予算につきましても、補正じゃなくてすみません、補助金につきましてもですね、十分な理解がある方とない方といらっしゃるんだろうというふうに思っております。ですから、これから先ですね、こういったことがないようにどうするかということを、主眼に質問させていただきます。で、答弁の方、市長からもいただきまして、大体、理解ができたところです。それで、財源不足につきましてはですね、確かに収入不足ということがありますので、それを貯金で補っていたということでございまして、非常に分かりやすく説明をしていただきました。結局家庭で言いますと、貯金を取り崩してこれまでやってきていましたということで、残りの貯金がないと言いますか、少なくなっているということで、これからはちゃんと収支が合うようにやっていきたいというふうなことをおっしゃったと思っております。で、そうしたときにですね、まず私、分かりやすいつもりで夕張市の話を申し出したんですけども、おっしゃる通り、夕張市と壱岐市をですね、簡単に比較することはできないんですね。それで、夕張市の状態といいますのは、確かにですね、炭鉱の町があったところを観光の町にしましょうということで、お金をやりくりしながらやっていたところ、違法にですね、会計の決算状況を分からないようにして、 報告を議会等にしていたということで、発見が遅れましたということで、破綻してしまった、これが本当の話だと思います。これがはっきり分かっていればですね、おそらく、早めにですね、改善できたんだろうと思いますけども、教訓から得られますのは、何とか騙してといいますか、数字をですね、ごまかして、分からないにしようということが、先送りになっていたという結果が今に立っているということでございますので、これについてはですね、壱岐市の方におきましても、こういうことがないように徹底をしていただきたいと、お願いするしかございません。こういうことは壱岐市はないと思いますが、こういうことがないように、私たちも監視をしていきたいというふうに思っております。そして、お話の中でその経常収支比率の話がなかったんですけども、実はですね、私この、財政の質問をいつかしようというふうに思っていて、去年までですね、早くしないといけないというふうに思ってたんですが、できずにおりました。これは私の反省すべきところなんですけども、経常収支比率の方が年々上がっておりましたので、財政課の方にですね、お伺いしましたところ、この生活費に当たるところがですね、固定費、要は家計でいうところの生活費、収入に対しての食費や家賃などの固定費がたくさん出ていっているという状態が、高まっているという状態が分かっておりまして、30万円の収支がもしあった場合には、計算上 28.4 万円ぐらいになると、ですから、家庭でいくと30万円に収入があって 28.4 万円出ていくということは、冠婚葬祭とか、臨時のお金が出ていた場合に対応できないということになるというふうなことに似ているんだろうなというふうに思っております。それで、さらにですね、このなぜ、財源不足になったのかということを紐解いて考えました。そうしますと、利用料手数料を適切に改定してこなかったという話が1点、それと、公共施設と相互管理計画があるんですけども、この計画に基づかないで今まで管理をしていたと、管理の、方法を考えていなかったというところがあるんだろうというふうに思います。これは反省すべき点だと思います。それでこのですね、利用料手数料、これはなぜ改定してこなかったのか、それとその1060棟ある、高級施設等についての管理の方法をなぜこれまで変えてこなかったのか、これをちょっと一回再質問したいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、白川省。
先ほど来申し上げますように、平成28年にはですね、基金も 108億円まで、あったわけでございます。そういった中でですね、やはり、手数料使用料と上げるというのはですね、やはり、誰もしたくないわけですね。そしてまた、そのような中でやはり、将来を見据えた検討をしてこなかった、いわゆる一番、平成29年から取り崩しを始めているわけですけれどもですね、その時点で、やはり、危機感を持たなきゃいけなかったということがですね、大きな反省であります。でそれは公共施設のですね、管理計画についても同じでございます。要するにやはり危機意識を持つ時期が遅かったと大いに反省をいたしております。
はい、以上。
はい、藤原議員。
今反省のお言葉をいただきました。確かにこの2月から今こういった状態になっていますのが、実は予見できたことがございまして、平成27年度の、第二次大綱、行政改革第二次大綱の中で、これ計画年度が27年から31年なんですけども、この時すでにですね、平成26年度から始まる、段階的縮減というのがありまして、それで実際にはですね、25年に比べまして16億円下がっているわけなんですが、今後非常に厳しい財政運営が予想されるというふうに、平成27年の時にはなっております。 その時の状況としましては、財政状況は極めて憂慮すべき状況、スクラップ&ビルドで適正で効率的な運営が求められるというふうになっております。そしてその翌年28年には実施計画がありまして、財政の健全化を図ります。継続的な事務事業の見直し、歳出の削減によって多様化複雑化する行政ニーズに対応するということで、効率的効果的な行政体制を整備するというふうになってまして、その後ですね、平成30年に、ここではですね、平成30年度の実施計画の中で、ますます厳しい財政運営が予想されますというふうにここでも書いております。抜粋なんですけども、すべての事務事業をゼロベースから見直し、時代の要請に合致しなくなった事業、初期の事業目的を達成し効果の薄れた事業の廃止縮小に削減、事業費の削減を図りますというふうになってまして、公共施設についても施設の統廃合維持管理の削減によってに取り組むということをですね、平成30年の時に実施計画を作っております。で、これに基づいて点検というのをされてまして、内部の方なんですけども、これ公表されてますけども、実施計画点検の中では、使用料手数料については、平成28年度分について、平成26年度の、消費税の、増税の際に全庁的な見直しを行っていますと、大規模な見直しを今実施はしていません。平成31年10月に予定される消費増税を見据え、見直しを検討しますというふうに書いてあります。この時に平成31年10月に消費税増税を含めて施設利用料でやりますか手数料について見直すというふうな意思が現れているんですけども、実際にはですね、平成元年度、まあ平成31年といいますか、この時にはもうこの使用料手数料に関する記載は点検の中にはございませんでした。ですから手数料についての記載といいますのは過去にはあったんですけれども、途中から消えてしまっているというのが見受けられます。それと部署単位の経営責任の研究ということで、これはですね、これ平成元年ですね、平成元年の中で公共施設との統合による維持管理費の削減など選択と集中による予算配分を実施する必要があるということを認めておりまして、さらに今度はですね、今平成元年だったんですけども、令和何年だったんですけども、令和2年度、これ去年なんですが、去年10月の時点の話なんですけども、この時の点検の時は、既存の継続事業など長期にわたり取り組んでいる事業について、事業の見直しや再構築など抜本的な改革が行われないまま、新たな事業が加わることが続いている、それぞれの部署において既存事業を精査することなく前例踏襲で事業を続けていくことが多く、ビルドばかりでスクラップがないというふうになっておりまして、問題点としまして、大幅な財源不足に陥っていることを職員が理解していない、事業に関わる財源の調達は自分たちの仕事ではないという意識があり、後世に負担を残してならないという、認識が不足している。さらにですね、今後の方策としましては、今後の予算編成においては現在の状況と今後も続くと予想される厳しい財政状況を理解してもらうよう、予算編成方針や研修会などにおいて周知を行い、職員の意識を改革を図っていく必要があるというふうになっております。でそしてスクラップドビルドもここに書かれてありますけれども、要はですね、令和2年度の中で、まあ、10月の提出なんですけれども、この時点ではすでに、まあ、財政状況が危ういと、職員の意識も低いというふうなことが指摘されていたわけなんですね。ですからここよくよく考えてみますと、令和3年度予算につきましては、もっと早くですね、慎重に考える必要があったんでしょうし、そういったことも、機会としてあったはずなんですけども、見逃されていたというのが今回のことに至ったのではないかというふうに思っております。この件でなんかご会見あれば。
はい、総務長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。今るる述べられたように、行政財政改革大綱を今までずっと取り組んできました。でまた宇政議員のご質問の時にも答弁させていただきましたように、行革並び実施計画を見直しながら進めてきたところでございます。 上村議員の予案とされているところは十分承知をしているところでございますけれども、行財政改革につきましては、目標ではございません。私は手段と思っております。ですから今後もこれにつきましてはですね、見直しそして取り組みの強化を図っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
以上、
上村議員。
はい、行政改革はおっしゃる通り、手段であって目的ではないので、これは私も認識をしたいと思っております。それで、市長の答弁ありました通りですね、反省もされておりますので、ここはですね、将来に向けて、改めてですね、同じことをしないようにというふうに、認識をしていただければと思っております。そして生活、市民生活の影響なんですけども、これは令和4年以降の令和4年以降の予算編成の方に関係もしてくるということでございますので、なるべくですね、こういったことにならないようにお願いをしておきたいと思います。そして削減した事業予算が、どのような考えのもと判断したのかという話なんですけども、補助金をちょっと確認しましたところ、例えばなんですが、花火大会、この花火大会なんですけども、令和2年の時は花火大会という項目で176万8千円がありまして、令和3年の花火大会が106万8千円で、70万円の減、比でいきますと 40% 減です。そしてライトアップ日本という、これ豪農の花火大会だと思うんですけども、豪農の花火大会への補助金が20万円、これは昨年と今年も変わらず20万円で、差は0円で、当然費も、そのまんまで同じ、20万円だからそうなのかなと思ってですね、久吉浜の夢祭りというのを調べてみましたらば、これが23万8千円、令和2年ですね、去年が23万8千円で、今年が、15万円でした、これが8万8千円減で、37% の減と、大体 40% 検討で削減されているのかなと思っていたんですけども、0円というのもありましたので、こういったメリハリがついているのは何でかなというのもありました。そして例えばですね、地域商社運営費補助というのがありまして、これは昨年3670万円だったんですが、今年は3610万円ということで60万円の減、これ 2% の減です。対してですね、補助金で、身体障害者の福祉協会運営補助、これが104万8千円で、今年は60万円で44万8千円の減で、43% 下がっております。まちづくり交付金につきましては、4662万円が2622万円で2039万円の減、44% の減ということで、結構補助金が減ったり増えたりというところがありまして、今のは減ったのだけ紹介したんですけども、補助金等検討委員会が平成25年からされてなかったということもあって、その辺の影響かと思うんですが、そこを一つ、どういうふうに理解したらいいのかを教えていただきたいと思います。
はい、白川市長。
今まで申し上げておりますようにですね、令和3年度をスタートといたしまして、先ほど申しました私をリーダーとしてですね、早期に、プロジェクトチームを作ります。その中でですね、令和3年の予算についてもですね、当然のことながら検討していくということにいたします。ですから今一つ一つの項目についてはですね、予算特別委員会もございますので、そちらの方でお願いしたいと思っています。いずれにしましても、使用料手数料も含めてですね、踏み込んだことをしていく。そのためにはやはり根拠となるものが必要でありますし、市民の皆様にもですね、十分なご質問が必要でございます。時間が必要になってまいります。そういうことを考慮して、今後の予算、の収支均衡に向けて、進めてまいりたいと思っています。
はい、以上。
はい、上村議員。
今後に期待をしたいと思います。その中でもう一個だけ、財政再建推進本部というのをですね、立ち上げるという説明が熊本町の方から先日あったんですけども、 このメンバーと人数、目的、を教えていただけたら助かりますが。
はい、総務長。
私が一般質問でお答えしたのは仮定の部分で話しておりまして、まだ具体的なところは取り決めておりません。ただ先ほどくらい市長が申しましておりますように、市長が主導するチームということで、ございますので、今後協議等を進めていきたいと思っております。以上です。
はい、はい、議長。わかりました。そしたらばですね、この中のメンバーとして、今そのこれまで町内の、職員さんで議論してきた、もしくはその、一部公募の方から、評価をしてきたところはあると思うんですけども、やっぱりこの財政再建推進本部の方でもですね、民間の方が入っていくようにして、その行政の持ってないノウハウを使った方がいいと思うんですね。ですから金融機関の関係者であるとか、あとはその民間の、ご商売されている方なども入った方がいいと思うんですけども、それの見解をいただけませんでしょうか。
それから市長。
今回 の予算のですね、内容の、吟味についてはですね、民間は考えておりません。と申しますのはですね、この内容的に、いろんな補助金についてもそうですけれども、今までのいきさつ等々ございます。その辺の内容を知ってですね、本当にこの、私は収支均衡を図ると申し上げておりますけれどもですね、やはりそのためにはですね、過去のいきさつ等々をも踏まえた上で、しかしなおかつですね、それを切らなきゃいけないという状況がございます。そういった中で原則論をですね、言われるということはむしろですね、逆効果になる可能性があります。今回はですね、私も覚悟を決めて、やるつもりでございますので、まずは私をリーダーとしてですね、そのプロフェッショナルで、頑張っていきたいと思っています。
はい、覚悟を決めるということでございました。
議員、
はい、議長、はい、覚悟を決めるということでございました。これはちょっと見守っていきたいと思います。時間が迫っておりますので、急ぎたいと思います。このスクラップ&ビルドの話なんですが、これはですね、確かに福岡市が、よくこれ採用して、成功例として上がっておりますので、このビルド&スクラップというふうな方法でですね、予算枠配分、総枠配分ということで、これも、新しい取り組みだと思いますからですね、頑張っていただきたいと思います。それと、ですね、時間がありませんので、ウルトラマラソンの件なんですけども、この企業版の寄付金につきましては枠が優遇されておりますので、こういったことを今ですね、壱岐市のホームページに全く案内板がないんですね。ですからそこは案内の方をもう常時ですね、つけていただきまして、壱岐市のホームページを覗けばどの企業でも分かるようにしておいていただきたいと思います。それ東京事務所の方なんですけども、これ時間ないんですが、予算がですね、今年1060万円ありまして、宿舎の借り上げ料だけで500万円、除費134万円、合計で636万円あります。絶対1000万円のうちの約6割を、旅費と宿舎の借り上げ使っているんですけども、これがあればですね、先ほど一番最初に申しました、小学生の、英語の講師の方が雇えるんじゃないかと思います。この辺の優先順位の考え方をですね、整理していただきまして、私はですね、教育とか福祉とかそういった分野に、弱い方々であるとか、未来への子どもたちへの投資というのは、大事だと思いますので、その辺の、事業の優先順位の付け方をですね、よくよく検討をしていただきたいと思います。最後にですね、財政再建で最も大事なこと、これはですね、特に最後として言いたかったんですけども、先送りをしない、おっしゃる通りだと思います。先送りをしないようにして、我々の世代で解決していくということなんですけども、加えましてですね、私が思ってますのは、徹底的にですね、ブレずにやること、ブレずに対策を打ち出して、決めた計画を打ち出すこと、そして例外ですね、ブレずに例外を作らずにやること、 一回例外作りますと、どんどんですね、私もというふうに入って人が来ますので、全くもう決めたことについては、ぶれずにやっていただきたい、今後のですね、財政運営の方をですね、そういった気持ちでやっていただきたいというふうな思いを込めまして、私の一般質問にしたいと思います。ありがとうございました。